TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは本日はなんと私ワンコ一人でお届けします。はい、というわけでなんと再開早々ですね、再開から3回目にしてなんと一人ぼっちという全然揃わないじゃねえかみたいな放送が始まってしまいましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はね、そうしおりちゃんもじゅんちゃんも両方ともお仕事の関係でちょっと来れないということで、大丈夫なのか夢かみたいな感じになるかもしれませんが、そう、あのツイッターの方でですね、ちょっと大事件が起こるので皆さんお便りたくさんくださいっていうのは実はそういうことだったんですね。そう、去年も一度確かかなえちゃんが卒業してじゅんちゃんと二人体制でやってた時も一回じゅんちゃんがお仕事でお休みしないといけない時があったので、その時も一人でね、あとじゅんちゃんも一人で確かやったことがあると思いますが、夢かなね、ちょっとね不思議な事情でなぜか一回休むと2週連続お休みになっちゃうという不思議なちょっと呪いがかかってるのでなぜか私一人ぼっち放送がちょっと今週と来週一人ぼっち放送になってしまうんですけれども、いやー、じゅんちゃんファンの人、しおりさんファンの人、本当申し訳ないんですけれどもね、でもねこの2回はね私の好きなようにやらせていただきたいなと思っておりますので、どうぞ2週連続よろしくお願いします。ね、夢かな放送局もやっと再開して梅雨ジメジメしてますが、そろそろ梅雨、この放送が始まるのが、7月13日月曜日からの1週間なんですけども、そろそろ梅雨明けしてもいい頃なのか、なんかまだちょっと雨が降り続いて洗濯物が乾かないなみたいな感じではありますけれども、放送が始まってる頃はカラッと晴れたお天気の日が続いてるといいなと思っております。83回目、そんなわけで夢かな放送局本日もスタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。はい、というわけで本日はじゅんちゃんもしおりちゃんもお休みということで、一人ぼっち放送なんでどうなるかって思ったんですけど、お休みのお二人から応援のコメントをいただいておりますので、まずそちらの方紹介させていただきたいと思います。まずじゅんちゃんから。じゅんちゃんはね、再会してから一回も来てないですからね、なんとどうしてこうなったみたいな感じですけど、まあ本人のせいじゃないんですけど、別に休みたいとか言ってるわけじゃなくて仕事がね入ってしまってね、そのね応援のコメントいただいてますのでご紹介させていただきます。じゅんちゃんより、ワッキー再会早々収録をパスしてばっかりで、そして今日は一人ぼっちにしてごめんなさい。私は今ひえーとおたおたしながらオンマイクの仕事の真っ最中、夢かなでいろいろ語ったことが少しずつ形になってきてるのかな。お、なんかお仕事、オンマイクのお仕事らしいですよ。お、それは素晴らしい。何してるんだろう、私も詳しくは聞いてないんですけど、やっぱりどんなに怪しくおかしなことになっても夢かな神社のご利益は最強です。夢かなが始まってからこんなに長くワッキーと会わないのは初めてで寂しいです。また楽しくたくさんおしゃべりしましょう。今日はよろしくね。というわけでじゅんちゃんからコメントいただいてます。ありがとうございます。そう、私がねお休みなんだったらコメントぐらいちょっとくれてもいいんじゃないって言ったら、今朝ね LINE でねいただきましてね、くれくれしていただきました。じゅんちゃんね、だってねなんかずっとお休みが結構2ヶ月近くあって、またねお休みだったんで、じゅんちゃんの声をしばらく聞いていないなみたいな、打ち合わせもしてないので寂しいなと思ってます。私も会いたいですね。やっぱりワイワイみんなでね楽しくおしゃべりするのも楽しいですよね。でもオンマイクのお仕事が入ってるっていうことなので、いつか夢かなで紹介できる日が来るのかなと思って、まだちょっと公開とかできないようなお話らしいんですけども、なんか形になって皆さんにね出演情報としてお知らせできる日が来たらいいなと思っております。そしてアシスタントの山本しおりちゃんからもコメントいただいております。まんこちゃん一人ラジオ楽しんでますか。頑張ってるよ前回前々回はじゅんちゃんがお休みということで初めて二人でやりましたが、それだけでもド緊張だった私、緊張してた、でも頑張ってたよ初 MC の回は聞き苦しいところがないか本当にドキドキして、配信を聞くのにすごく勇気がいりました。そんな私からしたら一人で番組を進めるなんて考えるだけで恐ろしい恐ろしい。まあでもワンコちゃんならトークネタもたくさん持ってるし全然心配はしてませんが、とにかく楽しんで思う存分喋ってくださいという他人事です。配信楽しみにしてます。早く3人揃って夢かな放送局やりたいという 応援コメントをいただいておりまして、そうしおりちゃんはね前回の82回目の配信で初めてね、いつもアシスタントとして来ていただいてるので、私かじゅんちゃんが MC メインでね進行役をさせていただいて、しおりさんはあくまでもちょっとおしゃべりに参加していただくだけという感じなんですが、そろそろ離れの意味も込めてねステップアップということで MC もちょっとチャレンジしてもらおうということで初 MC してもらって、もうめちゃめちゃ緊張してましたけども、結構私、まあ、ちょっと上から目線になっちゃってあれなんですけども、いや頑張ってるなって、頑張っているって思って私は正面からずっと見ていまして、その様子もね前回の82回の配信を聞いていただくと分かると思います。ありがとうございます。というわけでお二人いないですけれども、今日は頑張って私一人でやっていこうと思いますよ。というわけで、その再開しまして、夢かな放送局再開してから応援のコメントというかお二人の紹介はしましたが、前回再開してからの81回目と82回目の配信を聞いた方からと感想のお便りもいただいているので、そちらもね、こちらはブログの方でコメントいただいたものなんですけれども、せっかくなのでラジオの配信の方で紹介させていただきたいと思います。ラジオを聞いてくださった KP61 さんからコメントいただきました。KP61 さんは、81回目の時のお便りくださって、リクエストでね、なんか私が別の番組で演じたちょっとしたお芝居をぜひしおりさんとじゅんちゃんにもやってほしいですみたいな風にお便りくれた方なんですけどね、それについての感想をいただいております。ご紹介させていただきます。 KP61 さんから、配信聞きました。私の無茶なリクエストを取り上げてくださってとっても感謝です。ありがとうございました。ワンコさんが演じたものと全く同じセリフなのに、しおりさんが演じると全く別のお姉さんキャラが目に浮かびました。そうですね、ちょっとお姉さんっぽい、部長みたいな感じになりましたよね。ワンコさんのウィスパーも良かったですよ。どちらかというとセクシー系ではなく可愛い系ですね。かなりお二人を緊張させてしまったみたいですが、とても楽しませてもらいました。じゅんさんが戻られたら改めて別の投稿をさせてもらいますね。その時はまたよろしくお願いします、という81回目の感想をいただいております。そう、じゅんちゃんはねやってないからね、これはね絶対にねやらせたいなと私は思っておりますよ。あの配信を聞いてじゅんちゃんがどう思ったか、配信を普通に聞いて、うん、しおりちゃん頑張ってるねとか言ってたけど、いやいやじゅんちゃんもやってもらうからねと私は思っておりましたよ。そして82回目のね初 MC、 しおりさんの初 MC の回を聞いても感想をいただいております。同じく KP61 さんから、82回目の配信聞きました。オープニングからしおりさんの声だったのでとてもびっくりしました。しっかりと MC できていましたね。来週はお休みされるということなので残念です、残念ですって言ってますよしおりさん。というわけで感想のお便りもね、こんな風にブログの方でいただいたものもこうしてラジオの方で紹介させていただきたいなと思っておりますので、ぜひぜひブログのコメントもお気軽にお寄せください、という感想のお便りコーナーでございました。続いて普通のお便りもいただいてるので紹介させていただきたいと思います。時間はまだ大丈夫かな。じゃあどれにしようかな。じゃあこっちにしよう。では普通おたでいただいておりますお便りの紹介です。東京都の三鷹のパンダさんからお便りいただきました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。私はコールセンター勤務のアラフォー女性です。毎日顔の見えない相手と話をしている中で気がついたことがあります。ある取引先のコールセンターの方は全員声がおばさんっぽいということに、同僚に話してみると同じことを感じていました。
へえ、そんなのあるんですね。コールセンターでおばさんっぽい、どうなんだろう。
声に年齢が出るということに気づき、自分の声は電話の相手にいくつくらいに聞こえているんだろうと不安になりました。いつまでも若々しい印象でいたいので、若い声を保つ秘訣などありましたら教えてください、よろしくお願いします、という三鷹のパンダさんからお便りをいただきました。コールセンターでおばさんっぽいっていうのはどういう、まあ、コールセンターもいろいろあるので業態によって、それは何、落ち着いてるってことなんですかね。落ち着いた感じがおばさん、うん、そういう感じでもないのかな。ちょっとどんな感じなのか私はそれを聞いてないのでわからないんですけども、若々しく保つ秘訣、でもね私もよくレッスンとか受けてる時とかによく言われたのが、おばちゃんっぽい、なんだろう、声がおばちゃんというより喋り方がおばちゃんっぽくなる癖があるね、みたいなことを言われたことがありまして、結構最初の頃気をつけていましたね。でなんでおばちゃんっぽく聞こえるんだろう。なんかおばちゃんキャラをやるときは全然むしろそれが活かせていいんですけども、やっぱり若い女の子、高校生とか 中学生とかもしくはちっちゃい女の子とかやることもあるんで、その時に、まあ、おばちゃんっぽいとやばいなみたいな、一度吹き替えのレッスンか何かの時に本当にちっちゃい 赤ちゃん、なんかもう 2,3 歳赤ちゃんでもないか 2,3 歳ぐらいでやっとちょっと喋り始めたぐらいのちっちゃい子のちょっと吹き替えをするレッスンがあったんですけども、その時に私の第一声を聞いてみんながド爆笑し始めたので、あ、これはやらかしたなって言って、もうそんなババアみたいな赤ん坊はいねえよみたいな風に先生に言われてしまって、あーやってしまったって思って、まあ、その後は持ち直してちゃんと子供の声に子供のお芝居ができたんですけども、やっぱりなんかそれであまりにも言われるので私もすごい考えて、なんか自分で喋った声とか普通に素で喋ってる時はそんなにおばちゃんっぽいとか言われないので、お芝居の時だけなんかおばちゃんっぽいって言われることが多かったんで、なんでなんだろうって思って、なんかレッスンとかしてる時のお芝居の様子とかのね録音して聞いてみたんですよね、自分で。これ今もたまにやるんですけども、練習の時の声ってなんかやっぱり自分で喋ってる時に自分が思って聞いてる声と録音して機械を通して聞く声って全然ちょっと感じが違うので、今も夢かなねこうやって喋ってるのを毎回配信されたら私も聞いて、あ、なんかこんな風に喋ってたのか、へーって思って言うことがあるんですけども、なんかそれで研究の結果、息が浅い&なんていうの、息継ぎが多いとちょっとおばちゃんっぽく聞こえちゃうのかなと、あとなんていうんだろう、アクセントのつけ方ですかね。一番最初息を吸って息をこまめに吸いつつ、最初に出す第一声の音が大きめでだんだんしぼんでいく、尻すぼみになっていくと、なんか息切れ感があっておばちゃんっぽく聞こえるのかなっていう結論に至ったんですけど、これは私の勝手なね、解釈なので、ひょっとしたらいや違うだろうみたいな人もいるかもしれないんですけども、ということはなんかそれでおばちゃんっぽく聞こえるということは、息をなるべく長くたくさん、まあ、息継ぎをそんなにしないで喋れば若くなるのかみたいな、よくね子供は結構心拍数が高いから喋るのはバーってめちゃくちゃ速くてなんか元気に駆け回るみたいな感じで、年を取ってくるとだんだん息が続かなくなってくるからちょっとおばちゃんになるのかなという結論に達したんですけど、若々しい印象に保つためにはやっぱり息を長くするためのインナーマッスルを鍛えることですかね。どうなんだろう、でもコールセンターとかで日常的に話すお仕事をされてる方でそうなっちゃうことってあるんですかね。このおばちゃんっぽいコールセンター、私もちょっとかけてみたいですよね。誰にかけてもおばちゃんっぽいって逆にすごいなって思いますけども、でも自分の声が電話の相手にいくつくらいに聞こえているのかっていうのは私も気になりますね。最近はそんな知らない人と喋ることないですけど、昔よく実家に住んでた頃とかは家にかかってきた電話とか取るとよく妹に間違えられたりして、妹5つ下の妹がいるんですけど、まあもう高校生とか大学生とか社会人になってから電話取っても妹と間違えられたりして、ひょっとして私子供っぽい喋り方してたのかなみたいな、よそ行きの声がちょっと高いからなのかもしれないですけども、なんかそんなこともありましたね。なんかね、電話って本当に声しかないから、その相手がどんな顔でどんな年齢の方とかってわからないですよね、本当に。三鷹のパンダさんはどんな声されてるんですかね。元々の声の感じによってまた若い声を保つっていうのもまた変わってくると思うんですけども、でも声が高ければ若いっていうことでもないと思うんですよね。その辺が難しいところで、なんか高くてもなんか高い声のおばさんもいらっしゃるんで難しい、やっぱ息かな、息だと思いますという結論でよろしいでしょうか、三鷹のパンダさん。というわけで、なんか若い声を保つためにちょっとプレストレーニングをされてみては、もしくは腹筋をつけてなんかお腹の支えで長くしっかり喋れるようにすると安定して、するとね喉の負担にもならないので、コールセンターで一日中おしゃべりしてても喉を痛めたりすることがない、少なくなるかなと思います。というわけで腹筋をしましょうという、私もしよう。そんなわけでお便りありがとうございました。さあ、お便りたくさんいただきまして、後半もまだまだお便り紹介させていただきたいと思います。夢かな放送局、後半もまだまだ続きます。よろしくお願いします。